はい、今夜もメッセージからご紹介しましょうか。
はい、
12月21日にいただいてますね。20日の放送を聞いてかな。坂田さん、はじめまして。
はい、
ただいまカムトゲザーを聞いていていたたまれなくなりメールをしました。あらら、
どうしました、
ね、いたたまれなくなったの。
その冷やし飴実現します。連絡ください。
マルショーの、ね、
マルショーの、そう、
地下の
実現、
実現、
実現、再現しますということでしょうかね。こちらは和歌山生姜本舗のんたろ商店さんから。
うん、そこに収めてはった人なんだろう
なのかな。ちょっとそこまで聞いてみたいですね。
ねえ、ねえ、
うん、
飲んでみたいな。
私こちらの、うん、いただいたことあるんですよ。シロップになってて自分で割るタイプの。
あ、なるほど、そうなんですね。うん、
いただいたことあるんですけど、うん、懐かしい味がしました。
冷やし飴って今でも普通に売ってる？世の中で
かな。よくね、
缶のやつあるよね。なんか黄色とオレンジのこんな、
ちょっと着物風の和柄の、
あれもすごい最近見かけへんな、うん、そういえば。
でもちょっと生姜が強かったりとか。
そうよね、
ちょっと、ね、
子供ながらにちょっと大人なのに、
そうそうそう、ね、子供の時に飴って書いてるから、うん、甘い違いないと思って飲んでみたら結構生姜の味やって結構げんなりした記憶が、うん、
君井寺のね、あの三度の茶店になかったですか？
あったかな。
そうなんですよ、冷やし飴ってまさに飴と思って、
ね、
甘いと思ったらちょっとピリッとして、
うん、まあね、今となっては美味しい飲み物
で、美味しい、そう、
そうね、
夏にね、なんかこうポカポカ体を温めながら冷たいものをいただくって、うん、理にかなってますよね。
確かに確かに、
うん、
そうか、そういうことな
んです ね、うん、ねえ、あとね、クリスマス25日、12月25日にとしちゃんさんから初めてメールします。和歌山放送にメールしたのが随分以前のことで、まだ3回目ぐらいだそうです、うん、この番組を先日初めて聞いて、お三人さんの和歌山の懐かしい話に思わず聞き入ってしまい、それから聞くようになりました、うん、あの頃の和歌山は元気で活気がありましたよね、うん、今はブラクリ町も寂れてしまって寂しい限りです。ですがブラクリ町へ行くと最近あの当時のことを思い浮かべるようになりました。最近は和歌山市駅が新しくなったり、和歌山城ホールができたり、京橋周辺に新しい食べ物屋さんが続々とオープンしたりと、少しずつまた和歌山も変わりつつあるので、うん、街が元気になってもらいたいです。
なるほど、
うん、リクエストもいただいてます、
うん、
大好きなスピッツの君が思い出になる前に、
うん、
ね、あの私たちの町も思い出になる前にね、
なるほどね、
もう一度活気を、
そうですね、
取り戻してね、盛り上げていきたいですね、
はい、乾杯しないんじゃないですか。じゃあ
本当だ、
あら、そうだった、
忘れてた。
では乾杯。
乾杯。
今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、で、まだまだ皆さんからのメッセージ、うん、質問なんかもあればお待ちしています、うん、どうですか、落ち着きましたか、2月に入って。
そうですね、まあ、1月のバタバタって感じはね、
うん、
ようやく終わりましたけど
ね、そんな頃ですかね、皆さんも、うん、
なんか曲聞いていいですか。
あ、いきなり行きます。
珍しいパターンね。
あら、
なんか曲聞きたくなってき
ました。そうしましょう、はい、そんな日があってもいいと思いますよ、
はいはい、
何聞きましょう。
野口五郎の1979年リリースの、うん、女になって出直せよ。
はい、野口五郎さんの曲初めて書けます ね、
これは、うん、作詞が阿久悠さんで、うん、作曲堤恭平なんですけど、うん、スタジオ録音がハリウッドで、
ハリウッド
70年代にだから、すっごいあの当時としては制作費かかってて、
うん、
で演奏がね、ロサンゼルススーパーセッションって言って、うん、ラリー・カールトンとか、
ね、
デビッド・サンボーンとか、
うん、
AOR の、
うん、
まあ、大御所になっていくような人たちと一緒にこの曲作ってるんですよ、
ね、だからかっこよかったですよね。
トーンセッションがちょっと違うでしょ、う
ん、そう、僕最初パッと聞いた時に、うん、結構最近っていうか、まあ、ちょっとね、うん、最近の曲かなと一瞬思ったのね、
うん、
違うね。
そうだからね、今ね再評価されてて、まあ、どういう文脈で再評価っていうと、うん、なんか日本初のシティポップなんじゃないか。この曲があって大滝詠一とか山下達郎と か、
確かに、
その大滝さんとか山下さんとかよりも少し前にこれ撮られてて、
ね、
レコジャとかもあのハリウッドやなんかこう車から 降りてくる野口五郎、結構かっこいい写真 でギターもすごい上手いし、僕もあんまよく知らなかったんですよ野口五郎、なんかカックラキン大放送のイメージがすごいあって、歌詞としてはね、だからなんかそのね、2018年にこう食道がんされてて、で今はね治られてるんですけど、まああと人間ドックっていうか検診の病院が一緒で、
野口五郎さんと
エレベーターとかで
野口五郎と、
2回ぐらいあったんで、
すごいね。
そうそう、それからちょっとゴロカツしないとな、ゴロカツしないとなと思って、野口五郎ちょっといろいろ
調べて
調べてる中でこの曲がいいかなと思って、
すぐ調べるもんね。
すぐ調べるから、
ああそう。
そうなんですよ。でまあそのね、年末年始こう古い友達とかに会うと、まあ、この年だとほら健康話すごい多いじゃない。
わかる。
なりますね。
ね、でしょ。で人間ドックちゃんと行ってるかとか。なんかいろんなねそういうどういうこと気をつけてるとかあるじゃない、だからちょっと思い出してこの曲いいんじゃないかな。
なるほどね。確かにね、会えばそういう話よね。
そうでしょう、
老眼のね、きつくなってきたみたいなこととか、
いや俺も夜とか
本当に何も見えないよね。
やばいですね
本当に。あ、そうですか。
全然見えへん。
お二人はもともと目がいい方ですか。目がいい。
僕はコンタクトしてるんですよね。
松本さんは
そんなに視力が良くなくても老眼で進む。
老眼なる。コンタクトしてると、要は目がいい人と同じ状態やから、
あ、そうか、
やっぱり近く見える。コンタクト外すとね、近くはすごい見える。
逆にね。
そういう時どうすんの、ね、そのコンタクトをつけてるまま老眼鏡を作る。
そうそうそう、そういうこと。
そういうこと。へ
ー、そうする。だから本当に目がいい人と同じ状態やから、わかるね。だから眼鏡やったらこうね、こういう感じや
から、上にずらしたりとかね、下に下げたりできるけど、
できるけど、それできないからね、ほんま見えへんよね。
ね、ただやっぱさ、こう、100年時代って言われてるわけじゃないですか。
はいはい、
だからこう50でもう一回もう0歳になったつもりで頑張れみたいなことを言う人もいるし、
なるほどね、
そっか、あと半分で、
あと半分、
なるほどな。
でもね、体力的にはそういう風に衰えてるし、
ね、そうよね。
ね、でもね、いい年の取り方したいじゃないですか、まあ みんなそうだけどね。だからまあね、中にはいや俺健康診断とか病院嫌いやから行けへんわみたいなやつには絶対行ってくださいって
。そうですね。本当
にね。僕ちょっと何年かに人間ドック行ってないから行きますわ早速。
行かないとダメよ。
毎年してるの？
もちろん。もうすぐ何かあったらすぐその かかりつけの病院行く。
その野口五郎さんがいるところ
に。
いいね、そんな。
で、
ね、
だってほら、その野口五郎さんもそうだけど、がんとか早く見つかるか遅く見つかるかでも全然違うじゃない。
確かに。
本当本当。
なるべくちょっとでもおかしいとか、がんだけじゃなくてもね、すぐ行かないと。
そうだよね。
何しに来たんって言われるぐらいでいいんじゃねえかなと思ってるけどね。
あ、そっか。私もこういう話を友達から聞いたり話題になったら、もうそれきっかけですぐ電話します、健康診断。出ないとまた明日でいいかって。
そうやね。
そう。
僕も明日ちょっと電話してみよう。
もうすぐします、忘れないうちに。
そうしてください。
します、ね、行こう。どこがいいんだろうか
ね、
和歌山だったら
曲聴きながら考えますか。
あ、そうしようか。
聴きたい曲ありますか。
ちょっとね、僕ね、前回のね、放送の時に坂田くんが堀米康之さんの曲を、ね、馬の骨を紹介したんじゃないですか。僕はキリンジ大好きで、僕お兄さん派なんですよ。兄派なんですよ。
兄派ね。
で、兄派のちょっとちょっと代表として兄の曲を、はい、
行きましょう。
はい、堀米孝樹さんの一度きりの上映、お願いします。So これその先週のね、うん、あの馬の骨っていうアルバムがソロで出た時に、うん、同じ年にあのこれお兄さんが堀米貴樹の自分の名義で出したホームグラウンドやったかな、ホームグラウンドっていうアルバムの中のまあ1曲なんですけど、結構ねだからなんだろう、キリンジってあのまあそれこそビートルズみたいな感じで普通まあ兄弟でやっててもどっちかが曲書いてとかやん、だからねなんかどっちかが突出して才能がまああってでまあ兄弟だけどまあバンドやってますみたいな感じのが多いと思うけど、ビートルズのあのジョン・レノンとポールみたいな感じでどっちもいい曲それぞれ書いて、でなんか歌詞も全それぞれ書いてっていう感じでも、結構初期のビキリンジはそれがこううまくね、この曲はまあお兄さんが書いて、あの歌詞は弟が書いてとか、なんかこう組み合わせがすごいいろいろパターンがあってそれぞれの味があってすごい良かったんだけど、やっぱりそれぞれやっぱ才能あるだけにだんだんその圧力がこう生まれてきたんだろうねきっと、その表現の。でこの2005年のこの時にソロを両方出して、結構ねそこがやっぱり一つターニングポイントだったみたいで、そこからやっぱりお互いがこうなんか別の方向にこうちょっと歩み出したような感じで、2012年に弟はねキリンジを脱退して、そうで今はお兄さんがねそのキリンジをまあ引き継いでるんだけれども、結構ねその辺のだからなんていうの、まあ兄弟の才能ある兄弟のねその人間模様みたいなことを僕は想像しながらずっとこう聞くのが聞いてて、すごいそこも含めてなんかキリンジがすごい好きで、はい、
まあねずっとやっていくっていうのも素晴らしいけど、なかなか難しいものあるしね、
と思う。
それでフラストレーションたまるんだったら自分でやった方が ね早いですし、
だから多分ねそのキリンジっていう言葉の逆の馬の骨っていう、ね、名前つけたっていうところにもなんか弟さんのその思いがなんか僕はすごいあるなと思って、ちょっと、ね、アンチお兄ちゃんじゃないけれど、
ね、いい意味でやっぱりライバルってこと
だと思います、
同じ業種でそれぞれの才能があるってね、それもまた
兄弟で ね
変わってるし、お互いいいプレッシャー、ライバルでもあり、ね、独特なあるんでしょうね、空気感が、
ね、
あるでしょうね、
また遠慮を知らない兄弟だし、ぶつかるときはぶつかりそう、私ガチッといくときは何も言わなくても、ねね、言葉じゃなくて分かり合えるみたいな、なんかね、
まあ ねオアシスのノエルとリアみたいな、ね、
そうだそうだね、
あの泥仕合にならないだけ、やっぱり
本当だよ、あれすごいもんねあの人たちね、もう罵倒してるもんね、
罵倒してるねまあね、海を越えればそういう兄弟もいるし、
ね、ね、結構ね骨肉の争いというか、やっぱ兄弟ってすごい喧嘩しだしたら果てしないからね、
縁が切れない間柄、
ね、
だからこそね、ね、
そうね、
でしょうね、
そんな僕はまあ一人っ子なんですけどね坂田君とこは兄弟、ご兄弟仲いいの？
そんな喧嘩も、まあ大人になってからそんなしないしね、
男三兄弟でしたよね、
一番、まあ、子供の時はもうどういうなんかチャンバラとかそういうのやるにしてもやっぱ一番下っ端なんで、いい役は回ってこない、
回ってこない
ね、
そういうのがあるよね、なるほどな、
なんか才能がありすぎるのもね結構大変そうですね、じゃあ ね、
そうね、まあね、いろんなスポーツでもね、姉妹とかね、
そうそうそう、比べられるじゃないですか、オリンピック見てても、
いい時はいいけどね、
そうそう、いい時はね、でも一番の理解者でしょうね、同じスポーツ、音楽やっていて、
まあ、ね、あと一時そういう風にちょっと仲悪くなっても、どっかでまた
そうだよね、
元に戻れたりするんじゃないかなとは思うけど ね
僕は結構お兄さんの曲を弟が歌ってるパターンがやっぱりすごい良くて、
初期の頃の、
初期の頃というか、まあそうですね、初期中期の頃の、お兄さんはすごい僕いい曲書くしいい歌詞書くけど、歌はやっぱり弟さんの方が圧倒的に良くて、
ああ聞く側もそれぞれの好みがあるんですね、
面白いですよ本当に、ちゃんと誰が作曲で誰が作詞かを、でどっちが歌ってるかを見ながら聞くとキリンジはより面白い、
ね、いいと思うよね、そうよね、
はい、
そういう楽しみ方もあるんですね、はい、その中では、 まあでもね、健康に気をつけて。今日そういう話ですよね。
そういうことですよね。僕は本番も絶対、うん、あの人間ドック行ってきます。
すぐ予約しましょう、はいはい、一度きりの人生ですよ。すごいです。フィルムは巻き戻せない。
そうですよ ね、
もう健康じゃなかったからさ、うん、何にもやる気起きないじゃない。
そう、確かに本当胃腸がちょっとギリギリするだけで何にもできないですよね。
そうでしょ、うん、だから ね、 ねいくら才能あっても、
そうだそうですね、
いくら技があっても
本当に、ね、
うん、そこがベースです、うん、
ね、うん、気をつけましょう、
はい。